その王の中庭に、王に召されてもいないのに中庭に入っていく者は男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。あ、それでも私が死なればならないのなら死にますと言ったわけです。ただ王がその人に金の尺を差し伸べればその人は生きながらえます。まあ、王様の庭です。誰も許しがなければ入れない。ただ王が憐れみをかけて許してくださるなら生きながらえる。まさにその宣言なんですね。私たちはもう思い出してくださいと祈るのが精一杯。しかしキリストが今日と金の尺を述べて許しの手を差し伸べてくださる。それを触れば生きながらえる。それも今日。もうイエス様がそうだと言われた。あなたは禁令を犯して入ったなと。裁判を行うから待ちなさいと、その取り調べを受けて云々観音して何人かだってではない。の王が即許しの声をかけてくだされば、私たちはその神の園にいることができる。その方と共に そして周りの人たちも、なんであの人が天国に入ったの。いや、王が許したから。あなたなんでその園の中に、あなたなんでいるんですかって、全員が全員、ただイエス様が許してくださったからです。ただそれだけ。しかしその許されたというそのことで、みんなイエス様に従うものだ。この方によって、ただこの方によってと生きるものと変えられる。救いは決して本人の努力やまた素質によるのではない。ただ聖霊によって罪が認め、十字架にかかってくださったイエス様によって許される。ただそれだけ。私自身、洗礼を受ける前、自分のようなものが洗礼を受けていいのだろうか大いに悩みました。すると教会役員の一人がこう告げてくれたんです。佐藤君はイエス様を主であると告白しています。聖書に聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書かれています。聖霊の働きを受けているのだから大丈夫ですよ。まあ、教会役員が大丈夫って言ってくれるんで、それに委ねよう。まあ、牧師もそれでいいんだよと言ってくれるので委ねよう。で、そのことで私は2つのことを知ることができました。まあ、1つは、救いっていうのは自分の何かによらないんだと。教会役員が言ってくれたのも、佐藤君は祈ることができるからとか、そういうことじゃない。ただイエスを主と告白する、その信仰だけ。しかもそれは自分で身につけたものじゃなく、聖霊による、つまり神様からのものだから。例えば自分で身につけたものならば、年を取ってしまったとか、何かトラブルが起こって自分がそれができなくなるということがあり得る。もし礼拝に毎週来ていますということであるならば、病気か何かで礼拝に来れなくなったら終わり。あるいは聖書を読んでますというのも、だんだん目が見えなくなるとか、何らかのことで読めなくなる。自分で救いを獲得したなら、いつかそれは取り去られる。でも神様が、聖霊様が与えてくださったものは、誰の許しもなく取り去れることはない。だから絶えず与えてくださったことを、今日も与えてくださることを、また明日も与えてくださることを、いつもイエス様が今日あなたは私と共にと 言ってくださる。感謝します。毎日この繰り返しなんだなということを教えられました。それともう一つ、そうは言ってもやっぱ不安になるわけです。本当に聖霊が与えられてるんだろうか、私のこの告白は本当に大丈夫なんだろうか、どこまでも心配になる。しかし聖霊は救いの実を結んでくださる、救いを証ししてくださる。大丈夫だと言ってくれたのは教会役員です。それは聖霊によるものだ、はっきりと伝わるものです。救われたということは伝わるんです。まあ100人が100人とも分かります、あなたが救われたのは、にはならないかもしれない。しかし聖霊は救いの実を結んでください。大丈夫だ。どんなに人間がその実を結ぼうとしても、やっぱりそれは人間の身です。塩刈峠で有名な長野青年は一生懸命クリスチャンになろう、身を結ぼう、聖書の言葉の一つを実践しようとしました。ところがそうしてあなた自身のようにあなたの隣人を愛せよと自分の元同僚に一生懸命愛を尽くす。ところが嫌な顔され反発ばかり受け、とうとう長野青年は愛ではなく憎しみを覚えるようになる。そうしてその同僚を実は見下していた、自分は愛しているのになぜ受け取らないんだと、もう上下関係ができていたことを気づいて、自分は罪を深いもので愛の実を結べない、その罪のためにイエス様は十字架にかかってくださった。ようやくそこで聖霊の実を知ることになるわけです。私たちもふと思えば、誰かにどうして救われないんだと人の実を結ぼうと、あるいは自分がどうしてこの信仰を持ち続けられないんだ、こんなに聖書を読んで祈ってもと、私たちは人間の実を結ぼうとはしていないか。どうして今日私と共にパラダイスにいますというこの約束一本で生きることができないのか。イエス様が一緒にあなたのこの心にパラダイスを、神の住まいを一緒に築き上げていこう、どうしてその霊をあなたの御手に委ねますと言えず、分かりましたと言って人間の身でもう結ぼうと耕していくんだろうか。私を思い出してください。もう荒れ野の心であった私を思い出してください。そしてあなたの十字架の血によってそれを清めてください。このお方はそのことが真実ですとはっきり語ってくださっているんです。まことにあなたに言います。まことにというのはアーメンとイエスの言われた言葉を訳している言葉です。アーメン、つまりそれは真理です。あなたに言うこの言葉は真理です。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。決して誇張していません。間違っていません。大げさに言ったのではありません。一字一句真理です。あなたは明日でもなく、来年でもなく、今日。それも、パラダイスの一歩二歩手前でもない。私と一緒にいる。あなたは今日、その心に私を迎え入れる。これは真理です。神様に全てを委ね、罪人であった私に出会ってくださり、救いを与えてくださったお方、今日それを実現してくださる。いつもいつもそのことを思い出し、 このパラダイスにある主が許しの手を伸べてくださり、共にいるということを喜んで受け入れてくださって、あなたは何を願うか、その全てを与えよう。十字架の犯罪人をも即刻に救ってくださる、そのお方を信じるものとなり、だからこそ聖霊が働かれるならば、どんな人でも救われるんだと希望を持って十字架の救いを伝えるものとなりましょう。お祈りをいたします。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。天の父なる神様、ただこの約束に全てを委ねるものとならせてください。この十字架の犯罪人の一人がその言葉を聞くために何もすることができなかった、だからこそただその言葉を信じた、その信仰を私たちにも与えてください。かえって私たちはあれこれとできるがゆえに、信仰によってではなく他のものによってこの約束を得ようとし、確かなものとしようとしてしまう、その愚かさをどうぞ捨て去って、主よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと、あなたの約束に生きるもの、そしてあなたが喜んで私たちを迎え入れてくださり、この荒れた心を神のものとしてくださり、愛を宿す心としてくださることを信じるものとならせてください。そして今世界中が本当にさまざまな憎悪に満ちていますが、あなたはその世界を変えてくださることを、そのために十字架にかかられお許しくださいと祈られた、そのことを信じるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。